今日恵みをいただく御言葉は創世記の19章15節と16節です。創世記19章15節と16節。夜が明ける頃、御使いたちはロトを促していった。さあ立って、あなたの妻とここにいる二人の娘たちを連れて行きなさい。さもないと、あなたはこの町のトガのために滅ぼし尽くして尽くされてしまおう。しかし彼はためらっていた。するとその人たちは彼の手と彼の妻の手と二人の娘の手を掴んだ。主の彼に対する憐れみによる。そして彼らを連れ出し町の外に置いた。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、私たちはなんと世の事柄、罪の事柄、また自分の欲すること、自分の望む事柄に執着してそれを手放さないでいるものでしょうか。それが本当に手放すべきものであるならば、そして愛されているものであるならば、やがては主の強制的な力によってそれはやがて手放されてしまいます。剥ぎ取られてしまい、そして命からがら命だけを助けられるものとなってしまいます。主よ、どうか私たちはそのように最後の最後にあって、やっと主の強制力によって手放されられるものではなく、自ら汚れたものは手放し、自ら出るべきところは出て、行くべきところへと行く私たちでありますように。どうか生徒たち一人一人が今日あなたにあって必要な命の御言葉を豊かに蓄えることができますように。どうかこの語るしもべの唇を、思い、心、体を清め、またこれに預かる一人一人の耳を、思い、心、体を、体調を、霊性を全て整えてくださいますように。あなたが直接お語りください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。ロトはですね、このソドモという町にずっとおりました。もうソドモという町は皆さんご存知の通り、主の御前に甚だ悪を行っていた町でした。もうそれは、ね、前回の手術も、また前回の手術においてもそのありさまを見てきたわけです。ロトはもう速やかにでも離れるべき、いや、もともとその邪悪な町には入っていかないべきだったんですけども、でもロトは目に見えるその、彼の望むところ、欲するところに従って、このソドムの町の方、要するにこの低地の方を見て潤ってる、主の園のように潤ってる、エジプトのように潤ってる、そういうふうに見て取ったから、ロトはこのソドム・ゴモラのこの町、低地の方へと今移住していったわけですね。最初は、その町に染まらないようにしていたのか、その町の近くに住んでいたんですが、でもそのうちその町の中に入っていき、そして町の中で住んでいたところ、戦争にあって捕虜にされて連れて行かれそうになったところをアブラハムに救い出された、そういうところを見てきました。もうロトはその時点で、ね、懲りて再びアブラハムの交わりに入ればよかったものをですね、でもロトは今度はその町でなんか高い地位についてしまっております。でそれで、この創世記の19章の方に来たところでは、このロトは町の門のところに座っている、もう長老の立場にまで上り詰めている。で結局ですね、前回の手術で見ましたように、もうこの 町はいよいよ滅ぼされるというところに至っている。でそれでもうかろうじて義人であったロトは、もう本当に主の憐れみによって、ロトをためらっていた。もうこの町から出て行きなさいと、ね、口頭で言われてもそれでもなおためらっておりましたので、だから御使いたちはロト自身の手とまた彼の妻と二人の娘の手を掴ん でそれで町の外へと導かれていきました。これは主の憐れみによります。本当に私たちもですね、手放すべき罪深さ、また、手放すべきもう主から離れた性質、それを、いつまでも握りしめて、もう自分のやりたい、自分の、ハンドルさばきで自分の人生をコントロールしていきたい、自分の願うまま、欲するままに、自分の状況や、あるいは周りの人とか、自分の経営する会社とか、そういったものを自分のコントロール下にもうどうしても置いておきたい、もう、本当に悲惨なボロボロな成り立ちになってでもなおそれを手放したくない、自分のコントロール下に置いて自分が王様でいたいという、そういう思い、なかなか捨てないものですね。しかし主が手放しなさいと言われているようなこと、もう聖書においてはっきりと、それは神の民がなすべきことではないこと、罪深いことであるならばそれはもうやがて手放されるべきなんです。でももういよいよそれが最終段階に入ってきている時、愛されている人、神様に愛されている人、あるいは生徒に取りなしの祈りがされている人はですね、もう強制力を持って、それはもうひっぺがせられるような形でですね、手放されて、結局その人自身はもう気の向きのまま逃げることになります。本当に私たちはもう最終段階で主の強制力によって疲弊がされるまで手放さないほどにまで執着心を持つ、そういうことは確かにあります。ロトはですね、もう最後の最後までためらっておりました、この町について。でも最後の最後、彼はですね、御使いの手引きによって町の外へと連れ出されました。まあロトとすれば、ああここから離さないでっていう思いだったでしょうか、それとも、本当に御使いの 手引きによって連れ出される、これほっとしたことでしょうか、まあそれは分かりません。でもいずれにしてもそれは主の彼に対する憐れみによると書いてある通りです。主の憐れみなんです。無理やりに引き剥がされること、それは、ある人にとってはあまり好ましくないことかもしれません。でももしですね、その人がその滅ぼされるべきものをあくまでも握りしめ続けているのであるならば、この御使いたちが言っているように、さもないと、あなたがこの町の都下のために滅ぼし尽くされてしまう、町ごと滅ぼされてしまう、だからあなたはここから出ていくべきですよ、御使いたちは言ったんですけども、それと同じくですね、私たちもその滅ぼし尽くすべき性質、あるいは邪悪な、そういう性質、邪悪な、習慣、そういったもの、それをあくまで手放さないのであるならば、そのままいけばそれと一緒に滅んでしまいます。それはもうもっと前にですね、自らそれを手放しておくべきだったんですね。ある門人が、おりました。その門人は、エリコという町において、物乞いをしておりました、生まれつき目が見えなかったでしょうかね。でそれで、ある日ですね、その町の様子が、ちょっと普段と違っている様子です。その持ち主は聞きました。今日は何かあるんですか？で、聞かれた人は答えます。ナザレのイエスがここを通りになると、そういうふうに聞きましたところ、その持ち主は叫び出すんですね。マルコの福音書の10章にその次第が書かれてあります。マルコの10章の46節からのところです。マルコの10章 46節から。彼らはエリコに来た。イエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出られると、テマイの子のバルテマイという盲人の乞食が道端に座っていた。ところがナザレのイエスだと聞くと、ダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。そこで彼を黙らせようと大勢でたしなめたが、彼はますます、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた。するとイエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその盲人を呼び、心配しないでもよい、さあ立ちなさい、あなたをお呼びになっていると言った。すると盲人は上着を脱ぎ捨て、すぐ立ち上がってイエスのところに来た。そこでイエスはさらにこう言われた、私に何をしてほしいのか。すると盲人は言った、先生、目が見えるようになることです。するとイエスは彼に言われた、さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになり、イエスの行かれるところについて行った。アーメン。このバルテマイという目が見えない乞食、物乞いしておりました。エリコという町、大きな町です。そこの道端、キングジェームズではハイウェイサイドと書いてありますので、大通りで彼は人に施しを求めていたんですね。物乞いという家業、人からいただかなければなりません。ですから、もう自分のそういう姿が恥ずかしいからといって、道端の、端っこにいてはそういうことはできません。もうハイウェイサイドで、大通りのところで、人が通る多いところでですね、もう人々にお願いをして、頭を下げて、もう本当に凝る形で、ください、そういうふうに言わなくてはなりません。そういうふうにして彼はずっと生活しておりました。目が見えないから、ちゃんと働くことはできないんですね。そのようにして長年いたんですけれども、でも彼はもうそのような生活、本当に抜け出したいと、脱却したいと思っておりました。でも、もう目が見えないということ、これはもうどうしようもない。ですからずっとそのような生活を続けておりました。彼は、彼を養ってくれるような兄弟姉妹とか、親とかはいないでしょうね。いたとしても、彼は物乞いをしなくてはなりませんから、そういう面倒を見切られないということで、とにかく彼を養う人は誰もいませんでした。でも彼は、イエス様はこのような私を立て直させてくださる、癒してくださる、もうこういう人のところに行ってお願いをして、その施しをいただいて、そういう生活からイエス様だったら何とかしてくださる、そういうふうに、噂話を聞いて、そして彼は思っておりました。ですからいざですね、イエス様が通られるという時、47節を見ますと、ナザレのイエスだと聞くと、彼はダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めました。周りの群衆からすれば、ナザレのイエス、あのナザレという田舎出身の預言者イエスだったんですけども、でも彼が告白したのはダビデの子イエス様、すなわち来たるべき王なる祭司であられる、この地を、人々を救ってくださるメシアとしてのイエス様だと、イエス、彼は告白して叫んだんです。私を憐れんでください、叫び始めました。人々は彼を黙らせようとします。お前うるさいぞ、こんなところでお前なんかが出てくるのは間違いない、お前みたいな身分の低いもの、イエス様に会えるとでも思ってるのか、そういうふうにですね、いろいろとマイナス言葉を 罵声を浴びせられたりしたでしょうけれども、でも彼はですね、たしなめられればたしなめられるほど大声でますますダビデの声を、私を憐れんでくださいと叫び立てました。するとイエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われます。イエス様がそう言われますから、ですから、ね、もう彼をたしなめていた側の人たちはもう恥じて、ね、心配しなくてよい、立ちなさい、あなたをお呼びになっていると。でそこでですね、彼は上着を脱ぎ捨ててすぐに立ち上がってイエス様のところに向かっていきます。ね、上着を脱ぎ捨てます。その上着、彼にとってはとても大事なものでした。ね、砂ぼっこりから守ってくれる、また寒さから守ってくれる。でももう自分の汗とか土ぼこりとか、そういったものでもうボロボロになって汚くなっている。彼のその、ね、物乞い家業としての今までの人生の中ではその上着は大事なものでした。でも汚れておりました。王なる、ね、ダビデの子なるイエス様のもとにそのままで行くにはあまりにもふさわしくない。そういうわけで彼は、ね、上着を脱ぎ捨てました。目が見えませんから、もし目が見えないままでしたらその上着を手探りで再び探し出さなくては、再び手に入れることはできません。でも彼は脱ぎ捨てました。もう以前のそういう生活、以前の惨めな、人に、人様のものをいただきながらという、そういう迷惑、人に迷惑をかけながらといいますか、まあ、とにかくそういうですね、もはや自分の生活でなくイエス様に救われた生活、それをこれからいただきたいということで上着を脱ぎ捨てたんです。それでイエス様のところへと向かって歩いていきました。あるところまで来た時、声が聞こえます。イエス様の声です。こう言われます。私に何をしてほしいのか。イエス様は全能なるお方ですし、またもう状況からすればもう何をしてほしいのか一目瞭然ですね。目が見えない人がイエス様のところに、私を憐れんでくださいと言いながら来るんですから、もう目が見えるようになること、それを求めているのは一目瞭然なんですけど、でもあえてイエス様は聞かれるんです。私に何をしてほしいのか。彼は言います。先生、目が見えるようになることです、ね、彼ははっきりと言いました。自分が何をしてほしいのか彼は知っていたんですね。でそれで彼はそういうふうに言いました。それでイエス様は言われます。さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるように なりました。そして見えるようになった彼はイエス様の行かれるところについていきました。私たちはですね、本当に自分が何をするべきなのか、ね、自主性が問われます。救われるために、また癒されるために、また以前のその生活を脱却し捨て去るためにはこのような信仰が必要です。ロトはそれまでのそのソドムという汚れた町、それを脱ぎ捨てることはずっとできないでおりました。でも彼はもういよいよ最後の最後までそれを無理やり引き離される羽目になってしまいました。もうですから彼は気の気のままで、その町、今まで蓄えてきたもの、また積み上げてきた、あらゆるもの、それをソドムの町に置いたまま自分の身一つで逃げなくてはなりませんでした。それに引き換えこのバルテマイはですね、もうそれまでの生活、汚れたその上着も何もかも金繰り捨てて、そして新しい生活へと飛び込むためにイエス様のもとへと行きました。イエス様はですね、最後の最後で聞きます。私に何をしてほしいのか。ですから、ね、この間の手術も語りました通り、人間の側の分があるんです、ね、ロトは確か町の外まで手引きされました。 でもその後その場所から走って行くのはロトの責任です。ロト自身の足、ロト自身のその筋肉とか肺活量とかを駆使してその場所から離れるという責任はロトの側にあります。このバルテマイもイエス様から私に何をしてほしいのかと聞かれた時にはっきりと自分がしてほしいことをどのようにして救われるべきかをそれをイエス様に口でもって意思表示して答えるという責任がありました。皆さんも同じです。人の側にも、ね、責任があるんです。主に対して申し開きをする責任、また何をするべきか、それが御言葉が示されたのであるならばその通りに実行する責任があるんです。イエス様はバルテマイに対してさあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのですと言いました。このバルテマイは自分の信仰、それを、ね、もう意思表示しました。人々から、ね、あざけられ、罵られ、黙れと言われて、たしなめられても、それでもなお叫ぶという意思表示をしました。そして周りの人々は、ね、ナザレのイエスと言ってたところ、彼はダビデの子イエス様と、ね、王なるお方、メシアなるお方、救い主なるお方、そう宣言しました。そして彼自身上着を脱ぎ捨てました。彼からすれば大事なものでした。それまでその身を守ってくれたもの、今までの人生経験、今までの彼の価値観ではこの上着はなくてはならないものでしたが、でも脱ぎ捨てました。もうそれが必要ない、全く新しい生活をイエス様は与えてくださるんだ、全く新しい体、不完全だった目、それが完全な形になる、そう信じて彼は上着を脱ぎ捨てました。彼の信仰の通りになったんです。皆さんもイエス様は何をしてくださる方か、聖書に書いてありますね。癒してくださる方、救ってくださる、皆さんの罪汚れを取り除いてくださる、新しく作り変えてくださる、完全にしてくださる方です。あらゆる、ね、束縛、あらゆる暗闇の鎖、それを解き放って、ね、その栄光の自由の中へと引き入れてくださる主イエス様です。アーメン。皆さんの信仰は皆さん自身を救います。でも皆さんが、ね、イエス様を、何か歴史上の一人物だとか、あるいは何か空想上の何かそういうボケた像を持っているのであるならば、イエス様は何も皆さんに対して力を持ちません。でも皆さんが明確にイエス様を救ってくださるお方だと、このバルテマイのように告白し信じて実行するならば、皆さんその信仰の成果を受け取ることができます。このロト、本当に、ね、脱ぎ捨て去るべきものをいつまでも大事に握りしめてですね、もう最後の最後に、ね、全力で生きなさい、ね、言われてもなおためらっている、そういう状況でした。でも主ご自身がですね、手引きによってもう無理やりにそのソドムの町から手を引っ張って無理やりに町の外へと出させました、ね、ソドムから引き剥がしたという形ですね。皆さんは罪の性質、怠惰な性質、信仰的に眠っているようなそういう性質、それはもう自らですね離れるべき時が近づいております。主の尊い働き人であるからには汚れから去りなさいと書いてあります。そして主のしもべであるからには本当に聖なる尊い器を担ぐにふさわしくですね清められ、整えられるべきです。イエス様の血によって清められて、そしてもはや以前のそんなような悪いところに戻らない、その覚悟が必要です。見つかりたちはこのロトにもう後ろを振り返らずに、もう立ち止まらずに山へと逃げなさい、さもないと滅ぼしてしまう、滅ぼされてしまうと言いました。本当に私たちもですから、後ろのものはもう忘れて、ひたむきにイエス・キリストという目標を目指して一心に走り続けるべきです。 とかこのバルテマイのようにイエス様救ってください、清めてください、また皆さんを命で満たしてください、そのことを信じてイエスキリストこの方から目を離さずにひたむきに前に進んで、もう振り返らずに歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。されよされよ、そこを出よ、汚れたものに触れてはならない、その中から出て身を清めよ、主の器を担う者たち、あなた方は慌てて出なくてもよい、逃げるようにして去らなくてもよい、主があなたの前に進み、イスラエルの神があなたのしんがりとなられるからだ。アーメン。主よ、このイザヤ52章の御言葉のように、本当に汚れから私たちは去り、もはやそれに触れることなく、身を清め、主の器を担う者にふさわしく、ずっしりとどんと構えて、あなたの平安の道を、その王道を歩んでいく私たちでありますように、アブラハムのように主の示された高み高地ヘブロンという主の祭壇がある場所、主を礼拝する場所においてしっかりと養われ育まれ命が増し加えられる、そのような歩みをする私たちでありますように、どうか主よ、私たちはこのロトのように最後の最後まで世のしがらみにしかみついて、それを無理やりに引き剥がされる形で出るような、そんな恥ずかしい救われ方ではなく、むしろ初めからアブラハムのように信仰の場所へととどまり、主が示された場所に従順服従して、そこで約束のものを待つ、そのような私たちでありますように。アブラハムは本当に御使いたちに多くの良きもてなしをするほどに富んでおりました。どうか私たちも本当に平安のうちに建てられ、富むものとされ、栄えるものとなり、命増し加えられるものでありますように。アブラハムの子孫としてのたしなみを、どうかこの21世紀を生きる生徒たち一人一人の上に与えてくださいますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。